んばんは。2019年の7月10日、水曜日の、祈祷会、聖書学び会の録音になります。今日も、リビングライフ7月号、7月号の昨日の箇所なんですけど、実はこれ、リビングライフ7月号の、先週までエレミア書を学びましたが、今日1回だけユダの手紙、これを学びたいと思いますね。一回というのは一章しかないですからね、ユダの手紙。はい。ユダの手紙一章というか、はい。学びたいと思いますね。それではユダの手紙一章を読む前にですね、今日も質問が二つありますので、何らかちょっと読むところと今日のテキストと関係している質問なんですが、9の1、質問の1番目ですね。こういう質問です。90% 偽り、10% 真実と、90% 真実、10% 偽りと、どちらがより危険だと思いますかって、なんかよくわかんない質問ですけど、どうしてですかっていう、これちょっと聞いてみたくなったですね。二つ目、正しい信仰の道を生涯にわたって守り続け、保つためには、あなたは具体的にどんなことをしますか、あるいはどんなことが大切だと思いますかと具体的にね、という質問であります。さあ、それではユダの手紙、7月9日の部分ですね。今日もユダの手紙ですけども、ユダの手紙の1節から10節までですね、1章しかありませんので節だけになりますが、新改訳聖書で購読したいと思います。奇数節私読みますので、偶数節皆さん音読していただいて、録音に入れていただければと思います。新改訳聖書になります。ユダの手紙1章1節、イエスキリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダから父なる神にあって愛され、イエス・キリストのために守られている召された方々へ。2節どうぞ。愛する人々、私はあなた方に私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとしてあらゆる努力をして、いましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うようあなた方に進める手紙を書く必要が生じました。4節。
というのは、あまり人々が人らに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きにあると昔から前もって記されている人々で、経験がものであり、私たちの神の恵みを豊潤に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。
あなた方はすべてのことをすっかり知っているにしても、私はあなた方に思い出させたいことがあるのです。それは主が民をエジプトの地から救い出しに、次に信じない人々を滅ぼされたということです。6節。
主は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた見使いたちを、大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って、暗闇の下に閉じ込められました。
またソドム、ゴモラ及び周囲の町々も彼らと同じように公職にふけり、不自然な肉欲を追い求めたので、永遠の火の刑罰を受けて見せしめにされています。8節。
それなのに、この人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威を握る者を軽んじて、罪を犯している者を
御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪魔と論じ言い争った時、あえて相手を罵り裁くようなことはせず、主があなたを戒めてくださるようにと言いました。最後10節、ご一緒にどうぞ。はい。しかしこの人たちは自分には理解もできないことをそしり、わきまえのない動物のように本能によって知るような事柄の中で滅びるのです。さあ、それでは先ほどの2つの質問、数分しか差し上げられませんが、少し考えてどちらかお答えいただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんにはもう一度聖書箇所質問をご紹介したいと思います。聖書は新約聖書、ユダの手紙、黙示録の前ですね、ユダの手紙1節から10節まで、1章しかありませんので1節から10節まで、今日のタイトルを神に愛され神を愛する人々というタイトルをつけましたが、ユダの手紙1節から10節まで、質問の1番目は、 こんなもんです。 90% 偽り、 10% 真実と、 90% 真実、 10% 偽りと、どちらがより危険ですか、危険だと思いますかと、その理由はという、これが一つですね。二つ目は、正しい信仰の道を生涯にわたって守り続け保つためには、あなたは具体的にどんなことをしますか。まあもうすでにしておられるかもしれませんけど、どんなことが必要ですか。具体的に、今できてないことでももちろん構わないわけですが、お答えくださいという、この2つの質問です。それではまたですね、解説の時にまた録音に帰りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。さあ今日はユダの手紙ですから、今日1回だけですが、ユダの概要を少しちょっと見てみたいと思いますが、著者はユダですね。ユダの手紙と書いてあるようにですね、宛先どこに書かれたかは分かんないんですね。ただクリスチャンの教会に書かれただろうってことは分かりますが、でユダって誰かっていうと、イエス・キリストの弟です。ヤコブも弟でしょ。ですからヤコブとユダは兄弟だってことですよ。ユダはイエスの兄弟だってことですね。ですからややこしいのはですね、これ十二弟子のユダ、イスカリオテのユダでないことは皆さん分かりますでしょ。それね、だけどこれ十二弟子のユダってユダとかヤコブってヨセフって多いんですよ、名前が。だからもうゴロゴロ出てくるので、十二弟子のユダはヤコブの子、また別のヤコブの子ユダなんですよ。でこれはイエス・キリストの兄弟、ヤコブの兄弟ユダなんですね。もうぐちゃぐちゃになってますね、頭の中はい、まあそういうことですから、書いておきました。内容ですが、こう1節か2節あるように別の手紙を書こうと思ったんですけど、こう異端が教会を荒らしてるっていうことを聞いたので、それを慌ててですね、その福音を正しい福音を守るために、ユダは書いたということでありますね。ヤコブの兄弟っていうふうにも書いてあるから、この受け取った人はきっとヤコブのことを知っていたんではないかなと、よく知っていたんではないかなと思いますね。内容はですね、御言葉に従うっていうこと、そして、神の愛の中に自らを保つということ、そして聖霊によって祈るということ、そして忍耐をもって待ち望むということ、偽りやいろいろなことがあっても、動かざる真実に固く立って動じないっていう、そういうことをね、短い手紙ですけど伝えておりますね。さあ一節から学んでみたいと思います。さあ出だしですけど、イエス・キリストのしもべでありヤコブの兄弟であるユダからって書いてます。なぜこう書いたかなってね、イエスの兄弟であるユダからとは書かなかった。イエス・キリストのしもべって書いたの、まず最初ね。お兄さんですよ、イエス・キリストは、彼の。で、実は今申しましたように、ヤコブも、ここに書いてあるヤコブも兄弟ですよね。で、ついでながらヤコブの手紙を見てみますと、ヤコブの手紙の出だしはですね、イエス・キリストのしもべってヤコブも書いてるんですよ。兄って書いてないんですよ。身内って書いてないんですね。二人とも、しかも聖書を読むと、イエス・キリストを復活してから信じるようになったんだよね。そのようなことが書いてあるんですよ。だから、ほら、家族はイエス・キリストをね、いさめに来たりするじゃないですか。最初はそうだったっていうことですよね、みんな。ヤコブもユダも。しかし、イエス・キリストは十字架にかかられて、蘇られて、いや、これは、誠の神だっていうことは、一番近い証人じゃないですか、この二人は。誰よりも近いわけでしょ。だって小さい時からイエス・キリストと一緒に、お兄ちゃんと一緒に育ったわけでありますから、そういう意味ではすごいことでありますよね、これ。二人とも、兄とは言わず、イエス・キリストのしもべって書いてあるんですね。でしかもこれ4節見ますと、ちょっと4節見ていただくと、そのイエス・キリストのことを、兄であるイエス・キリストのことを何て書いてあるかっていうと、私たちの唯一の支配者であり主って書いてあるんですよ。でこれも 兄ではないですよね、神であるっ っていうことをはっきりとこの手紙の中に彼は証言して語っているわけでありますよね。実はですね、この手紙は、AD の65年から、まあ、70年ぐらい、あるいはまあ遅くても80年ぐらいまでに書かれたと言われているんですが、実はこの手紙が書いた時には今ここでね、一節でヤコブの兄弟であるユダからって書きましたでしょ。彼はもうこのヤコブは殉教してるんです、信仰ゆえに。その後書かれてるんです。これはね、意味があると思うんですよ。これはこの一節重いと思うんですよ。でしかもユダはその信仰ゆえに殉教していったヤコブと同じ出だしで書き始めてるんですよ。イエス・キリストのしもべって。でここに私はちょっと感動するんですよね。なぜヤコブと殉教していったヤコブと同じ書き出しで書いたか、それは危険ですよ。そういう書き出しをしたら危険ですよ。同じように殉教にあるでしょう。でもユダもこれを書いたということは、私もこのイエス・キリストが唯一の神であるということを証しする、そのことのためであるならば私は殉教も厭わないっていう意気込みが、信仰がここから読み取れると思うんですよ。すごいことですよ。ヤコブに続いて、兄弟ヤコブについて、自分もこのイエス・キリストが神であるということのためであるならば殉教を厭わないっていうことを明らかにしているわけでありますよね。ここでまあ、よくですね、皆さん神学でもちょっと分かりにくいところかなと思う、イエス・キリスト誰って言った時に、イエスという人の中に神が映ったわけではないんですよね。それ違う、間違ってるんです。イエス・キリストは 100% 神であり 100% 人であるって言われるんですね。でもちょっと分かりにくいじゃないですかね。100% 人であったら 0% でしょってね、他ないよねって思うんですけど、でも真実は 100% 人であり 100% 神であるって、これちょっと分かりにくいんですけど、でもヤコブとユダには分かったと思うんですよ。だってイエス・キリストは自分の兄なんですから、人であるってことはもう間違いないことなんですよ。でも同時にこの方が十字架にかかって蘇られた神でもあるっていうことですから、ヤコブや、ユダにとってはイエス・キリストが 100% 人である兄であって 100% また神であるっていうことは、それは証言できたということなんでありますよね。この方は人となられた神であるっていうこと、特別な特別な存在ですよね、だということを彼らはここでも感じていたわけでありますね。今ユダはまずイエス・キリストが誰であるかってことを話しましたでしょ。今ね誰であるかって、神であり人であるっていうことね。でも同時に、じゃあ私は誰なのかって、私たちは誰なのかっていうのも明らかにしてるんですね。それはまあ最初イエス・キリストのしもべっていう言葉からも思えますが、3節を見ますとですね、この1節って、神にあって父なる神にあって愛されたもの、これが私たちだっていうの。3節も愛する人々っていう言葉が出てきますですよね。愛されるっていうことと愛するという言葉ですが、この一節の神に、父なる神に愛されるっていうこの言葉、これはですね、愛されっていう、これギリシャ語ですが、そこをちょっと難しいので書いておきます。現在完了の受動体分詞っていうのはね、ややこしいですね。まあ、それ忘れてくださってもいいんですが、どういうこの動詞ですね、この文章は表しているかというと、その括弧の中ですね、今受けているものは一時的なものではなく終わりまで続くという意味を持つ時制なんですよ。でそれが父なる神に愛されっていうこと、すなわち私たちっていうのは最後まで 神に愛され続けている存在だっていうことを表している言葉なんですよ、これ。素晴らしいですよね。それが私たち最後までですって。何があっても神は私たちを、私を愛し続ける。何か条件があって、愛されているのであ、のではない。あるいは賞味期限があるんではない。最後まで何があっても私を愛し続け、愛されている。神に愛されている存在なんだということ。これがまず第一の私たちのアイデンティティなんです。これ揺らいじゃうと次行かなくなっちゃうんですよ。ですから皆さんね、たとえ私に 10%、90% 偽りがあったとしても、それでもどんな失敗をして、イエス・キリストを裏切って、ね、神を呪って、誓って知らないと言ったとしても、私は神に変わらずに最後まで愛し続けられる存在だってことです。だからペテロは変えられたんですよ。彼が変えられた唯一の理由ですよ。それはペテロのうちにあったんじゃないんです。私たちのうちにあったんではないんです。神がこの私を今までも、今も愛しているように、いつまでも愛し続けられるって。すなわち私はその神に愛され、愛され、愛され、愛され続ける存在なんだっていうこと。それを神を知ると同時に私を知らなきゃいけないっていうことです。そうしますと、それをまず知りますとですね、その次この3節、愛する人々、これは私たちが愛するっていうことですよね。神を愛するということ。神を愛することによって隣人を愛するようになるわけですけど、神を愛する、実はですね、この短い手紙、一章しかないんですが、これですね、3読出てくるんですよ。この3節、17節、20節と。すなわち私たちが無条件にいつまでも愛されている存在だということが分かると、私たちは神を、今度は人々を愛することができるようになるということでもあろうかと思うのでありますね。これは先ほどなぜ手紙が書かれたかっていうと、問題があったわけですよ。間違いがあったわけですよ。不信仰が少しはびこぼったわけですよ。偽りが実際にあったわけですよ。まあ、試練というか困難というか不信仰不従順というか、罪がそれらのものが、教会の中に彼らの中にあったわけでありますよ。その時にあなた方は愛されているんだって、だから愛するものとなるんだっていうこと。すなわち私たちは試練や問題や間違いや罪や不信仰不従順がの中で何を考えなきゃいけないかっていうと、私はそれでも愛されているってことで、私は愛するものなんだって、神を、まずこれを思わなきゃいけないってことだろう。問題が起こるとですね、解決法ばかりに私たちは目と心が行きますでしょ。どのようにして解決するのか、あるいは原因は何かって、どうしたらいいのかって。そうではないってことをヤコブは教えて、このユダは教えてくれてると思うんですね。まず私たちは神に無条件にこれでも愛されているものなんだということ。そして私たちは神を愛するものだって、これ私の ID ですよ。アイデンティティですよ。ここに戻らなきゃいけないってことを教えていてくれているような気がするんです。ね。で、皆さんいろいろ問題にぶつかったときに、悩んだときに、何が大切かって、神に愛されていること、神を愛する私はものであるってこと、ここにもう一度立つっていうこと、それが、必要だということを、ここからね。今日は感じた次第で、3節続きますとですね、しかも私たちが共に受けている救いについてって書いてます。私たちは共に救いを受けているんですって。皆さん、私個人的にですね、まあ個人個人が信仰を告白して救われるんですけど、私たちはさ、教会っていうのはやっぱり必要でしょって。だって私たちが共に受けている、今受けているこの信仰、救いというのは共に受けているんですって聖書は言ってるわけですよ。ユダは、私一人が何か悔い改めてやって、受けて、そして私一人で、この救いを受けているわけではないってことなんですよ。兄弟姉妹の中で私たちも同じ救いを、一つの救いを預かっている共同体なんだってことですね。だから救いっていうのは、個人プレーではないってことでもあるんですよ。うん。共同、ね、兄弟姉妹と、 共に信仰というのは成長し、救いというのも共に表されるものなんだということを、だからやっぱり教会は大切なんだなと、共に祈るっていうこと、だから今日も来ておられるわけでしょ。皆さん、共に祈ること、共に学ぶこと、これが私たちの救いなんですって。一人で自分が救われて、それで天国で罪許されたで丸ではないんですね。共にこうして私たちは祝福を受け、力を受け、励ましを受け、共に戦い、共に重荷を追い合い、共に勝利するっていう、これが私たちの信仰なんですって。ですから個人プレーじゃないってことですよ。私の力で頑張ってって、人と比べて、そういうものではないっていうこと。だから祈祷会で共に祈るっていうこと、互いのために祈るってことは、これはもう本当に素晴らしいことであり、祝福であり、私たちの力となるんだっていうことを、皆さん今日もね、喜んでいただければと、そのように思うわけであります。4節いってみましょうか。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。人々だけじゃなくて、サタンも誘惑も密かに忍び込んできますよね、気がつかないうちに。ねえ、それ堂々と正面からねえ、扉蹴散らしてですね、サタンやってこないんですよ。やってくりゃ主の皆によって引き裂かれってできるじゃないですか。そうじゃないですよ。気がつかないようなところから、バックドアからってね、勝手口からやってくんですよ。そろーっと入ってくるんですよ。ねえ、あれですよ。だからほら、アダムとエヴァにもね、サタン来た時、ゴジラじゃないですからね、ゴジラじゃあれだけど、ヘビさんですからね、ヘビさんでね、ニョロニョロと近づいてきてね、あれ美味しそうだねって、これですよ。密かに来るんですね。だからワップですよ、ワッチAnd pray で日曜日お話ししてますでしょ。目を覚まして祈っていなさいって。うっかり気がつかないようなところから、バックドアから入られてしまってはならないために、目を覚まして祈っていなさいということですよね。まあ世俗化なんていうのもそうでしょ。みんなやってる、だからこれぐらいはっていう聖書のスタンダードから、10回や、先ほどもね、安息日を守ることやね、具体的にそれはもう礼拝を守ることって言われた方があったですけど、でも1回ぐらいとか2回ぐらいとかって、こう思う、そういうことですよね。それがだんだんだんだん気がつかないうちに何でもなくなっちゃうっていう、そういうことでやりましょう。多々あることですよね。それを気をつけなさいっていうことでもありますね、これ。しかもですね、ここに神の恵み、下から3行目ですかね、私たちの神の恵みを宝珠に変えてって書いてありますよ。この辺がうまいんですよ、敵のうまいとこ。否定してるわけじゃないんですよ。否定してるわけじゃないんですよ。否定してないからいいでしょってなっちゃう。うまいことをすり替えてるんです。これぐらいいいでしょって。これぐらい何でもないでしょって。誰でもやってるでしょって。一回ぐらいどうってことないじゃないですかって。ね。妥協とか。真っ向からね、否定してくれりゃこっちだってそんなことないつってね、こう立てるわけですけど。よく知ってるんですね、私たちの敵は、私たちの弱さを。ね、そこをついてくるんですよってことを、私たちはやっぱり知っていないと、いけないと思うんですね。曲解し、少しずつ削り取り、変形させる。それが異端ですよ。それが異端ですよ。ね、もうたくさん、もうありったらゆる異端がありますよね。まともに聞こえる時もあるんですよね、異端言ってることはね。そのあたりがうまいわけでありますよね。全部否定してるわけではないです。イエス・キリスト全部否定してるわけでも、聖書全部否定してるわけではないけど。ねえ、イエス・キリストは御使いであったとかね。すり替えてるわけですよね。だから気をつけなければいけないということ、騙されちゃいけないということでしょうね。さあ5節から、この後はですね、私たちが思い出すべき3つの神様は裁かれる方ですよということ、 侮ってはなりませんよということを警告してるんですね。同時に愛されていると同時に愛されているがゆえにね、私たちは愛の無知、神様はね、私たちを正しい道に導けられる警告をされるお方でもあるということですよね。愛の警告でもあるわけですね。一応3つのことを挙げてるんですね。ここで5節では、これ出エジプトですね、お読みいただいたら分かりますように、でここでこの滅びたのはもちろんエジプトの軍ですよね、パロ軍ですけども、でもよく考えますとですね、このうーん、滅んだのはですね、まあ確かにあそこの航海で滅んだのはエジプト軍ですよね、ですけど同様にイスラエルの民を神を信じなかったゆえに、従わなかったゆえに、アラノでみんな死んでるんですよね。カレブとヨシュアと20歳以下の者以外は全員死んだって書いてありますよ、アラノで。本来1週間ぐらいで約束の地に入れる距離ですよ、1週間2週間で。それをなぜ40年かかったかって、私たちは神を侮っちゃいけないですね。ほら私たちは神の民だ、ほら見ろ、エジプトは滅んだではないかでも自分のうちに 10% の偽り妥協があって、それが徐々に蝕い、最終的にはあのエジプト軍と同じようにアラノで皆裁きを受け、滅んでいったわけでありますよね。ですから気をつけなさいということですね。異邦人であろうが神の民であろうが、神を信じず、神の言葉を信じずに自分勝手に生きるならば、あなた方も滅びますよっていう警告ですね。二つ目はですね、六節ですね。これは、不思議なことが書いてありますね。私は自分の領域を守らず、自分のおるべきところを捨てた御使いたちを大いなる日の裁きのために永遠の束縛を持って暗闇の下に閉じ込められる。何のことを言ってるのかって思いますでしょ。これはですね、そこに書いておきましたが、ルシファーと、それから悪霊たちですね、もともとルシファーも、あ、サタンですよ、ルシファーね、サタンも、悪霊も最初からサタンであったわけではないです、悪霊も最初から悪霊だったわけではない。今日ちょっと時間がないのでね、またいずれエゼキエル書とイザヤ書というの、これサタンの誕生、ルシファーのことが、ルシファーっていうのは明けの明星と言われます。これイエスキリストと同じタイトルがついてるんですよね。すなわちこれは旧約聖書が言ってる、すなわち神となろうとしたというタイトルですよ。キングジェームズが、明けの明星と訳さないで、ルシファーと訳したのはそういうことですよ。神になろうとした、明けの明星になるイエスキリストになろうとしたルシファーということですよ。でももちろんなることなんかできないよって地に落とされたわけですよ。聖書の中には 大天使がアーケンジェルって言いますけど、ミカエルと、ガブリエルって出てきますでしょ。ほらイエス様のご降誕の時でね。でここで ミカエル マイケルですよね。ゲイブリエルとマイケルですけど、ミカエルとガブリエル、日本語ではで、この2人の名前しか出てこないんですよ。でも12弟子もそうだし、イエス様3人の弟子を置かれたし、312っていうのは神の数であって、これ2人っていうのは不自然なんですよね。その通りなんですよ。最初3人だったんですよ。もう1人はルシファーですよ。でしかもこのルシファーはもともと天にあって大天使たちの長女ですよ。だから3人もし大天使がいたとしたらね、まあそれに仕える天使たちも3分の1ずついただろうって思えるでしょ。ね、でこのルシファーというのはこの、どこに書いてあるかというと、これ皆さん覚えやすいんですよ。このそこに書いておきましたけど、イザヤ14とその場合28なんです、エゼキエル書、皆さん読んだら書いてもちょっと開いてみましょうかね。ちょっと一箇所ぐらいで、先イザヤの方を引いてみましょうかね。イザヤちょっと口語訳聖書になっちゃいますけどね、イザヤ、エレミヤのイザヤですよ、イザヤの14章、ちょっと見てみましょうかね。イザヤの14章、 聖書を開いてください。14章のですね、12節見てください。ここに、黎明の子、明けの明星よって、これが、ルースウェアですね。これ、まあ、皮肉って言ってるんだと思うんですね。お前が神の子かって。ね、あなたは天から落ちてしまったって書いてあるんですよ。天から落ちたって書いてある。何かが天から落ちたんですよ。ね。で、そこにも書いておきましたけど、ルカの10章18節見ますと、これイエス様の言葉ですよ。ルカの10章の18節見ますと、イエス様がですね、あることを見たって言ってるんですよ。で、何を見たかっていうと、ルカの10章18節、こう書いてあるんです。前やったと思いますけど、これ、10章の18節にですね、10章の18節にですね、こう言ってるんです。すごいイエス様の証言があるんですよ。どこ行っちゃったかな。あ、はい、あります。18節ね、こう書いてあるんです。彼らに言われた、これイエス様の言葉ですよ。私はサタンが電光のように稲妻のように天から落ちるのを見たって書いてあるんです。だから、この、天から落ちたって、イザヤ書の14章の11、このことですよ。そして、諸々の国を倒したものあなたは切れて地に倒れてしまった。13節、あなたは先に心の内に行った。なぜ落ちたか理由が書いてあるんです。私は天に昇り、私の王座を高く、神の星の上に置き、北の果てなる周回の山に座し、雲の頂に昇り、糸高き者のようになろうって書いてあるんです。神ではないのに神になろうとしたって。皆さん、アダムとエヴァが罪を犯したときに、何という言葉で引っかかって人類は罪を犯したか覚えてますよね。果実おいしそうねって、それでが理由じゃないでしょ。創世記3章で、エヴァが食べた理由はたった一つですよ。これを食べると神のようになれるって、この言葉ですよ。わかりますでしょ？誰が言ったか。同じじゃないですか。自分が落とされた、同じ罪で人を落としてやろうっていう策略がありますよ、ここに。しかし、あなたは黄泉に落とされ、穴の奥底に入れられるって。やがてサタン。じゃあ、悪霊なのかっていうと、今度は黙示録の方を見ますとね、黙示録の8章12章を見ますと、イエス、3分の1が天から落ちたって書いてますよ。で、3人のうちの1人、大天使のルシファーが落ちたと同時に、仕えていた天使たちも3分の1が落ちて、だから、まあ、でもそれでも、天使対悪霊の比率は2対1で、天使の勝ちっていうことは、まあ、そういうことは言っても、あんまりあれになんないかもしれないですけど、でも、恐れる必要はないです。2対1です。こっちの勝ちですよね。うん。ということで、まあ、ちょっと、離れちゃいましたけども、で、それ何を言ってるかって、自分の領域を守らなかった、自分のおるべきところを捨てた見つかりたちってこういうことなんですよ。だから、罪というのはですね、神が私に置いてくださった私の分を超えるってことなんですよ。人と比較したり自分を見てですね、自分はもっと。神がそれぞれ私たちに命を与え、この生涯を歩ましてくださってるわけじゃないですか。で、人それぞれ違うわけですよ。置かれている立場も、その領域も、自分のおるべきところにいなければいけないってことです、私たちは。自分のおるべきところを捨てて、高ぶってはならないってことですよ。分を超えてはならないっていうことかな。それが、ルシファーがサタンとなった理由ですよ。だからこの罪は、しかも同じ罪で人類は罪人となってしまったんだから。私たちはこれを忘れちゃいけないってことでしょ。自分の分を超えてはならないって。自分のあるべきところ、与えられたもの、置かれたもので私たちは感謝するってこと。そしてそれで満足するってこと。この人生、与えられてるものすべて、お金や地位や名誉や能力や全部ですよ、報酬も含めて。これに与えられたんだって。神のようになろうとして、 手を伸ばしてはならないということですよ。その、大きな警告ですね。7節はまたちょっと戻りますが、時間がなくなっちゃったですね。ソドムとゴムラ、まあ皆さんご存知のようで、うん、通りですね、自分の欲を通して警告、神の警告に聞かなかったようになったですね。すなわち星のところですね。すなわち歴史を通して神は不義を裁かれるお方だっていうことなんです。今ですね、なんでこう悪が栄えるのかなと思っても、やがて聖書の時は必ず来るっていうことだから軽んじるなっていうことなんですよ。必ず不義を裁かれるって、神は、正しい神が。でそれはたとえ神に敵対し神を滅ぼすエジプトのように異邦人であろうが、神の民であろうが、天使であろうが、誰であっても神と神の御言葉を軽んじ信じず従わないならば、十節滅びるのですってことなんですよ。だから私たちはクリスチャンだから救われたから大丈夫だって、そんなことはないってことを言ってるんですよ。常に人も作られたものは神を崇め、神の前に自ら伏して自分の分を出ない、超えない、感謝する、神に仕えるしもべだって言いましたよ、一番最初に。私たちは神のしもべなんだってこと、それを、神を愛し人々を愛し神に仕え人々に仕える存在。皆さんね、私たちはね、それができたら一番幸せになるんですよ、本当は。だってそのように作られたんですから。私たちなんか損するように思えることはあるかもしれないけど、この世のそろばん勘定ではね。でも内側には天国が来るんですよ。そのように神の言葉に、神が与えられた自分に生きるときに、神に仕えるとき、愛され愛するときにですね、本当に楽園がもう一度私の心の中、魂の中、人生の中に再び神のエデンの園が築き上げられて、よく幸せになるわけでありますね。まあ今日はここぐらいで終わりたいと思いますね。8節、これはモーセに、イスラエルの民は逆らいましたでしょ。権威あるものを軽んじ、権威っていうのを上から与えられなければ権威なんてないわけですから。どんな権威も、だってイエス様だってそうじゃないですか。上から与えられば、ね、父なる神に従うゆえの権威である。権威あるものを神から与えられた、そのそれぞれ人々の立場ですよ。それぞれ与えられたものを軽んじ、栄えあるものを、そしてはならないっていうこと。モーセを軽んじ聞き従わなかったためにイスラエルは滅んだわけですよ。ですから神と神の御言葉、神の権威に私たちは伏さなければならないということですね。付け加えですけど、この9節、不思議なことが書いて、これも気になった方あるかもしれない、最後に言いますけど、御使いの頭ミカエルはモーセの体について悪霊と論じ言い争う、こんなこと聖書に書かれてないんですよ。でもじゃあ聖書に書かれてないこともそれはたくさんあるわけですよ。で実はこれ外典読みますとですね、こういうことが書いてあるんです、まあ、これは外典ですから真実かどうか分かりません。でもヒントにはなるかもしれない。外典にこのこと書いてあるんですね。でモーセが亡くなった時に悪魔はモーセの体をよこせって言ったんです。でその理由はモーセは人を殺したからって、ということでモーセの体をよこせって、その時にミカエルはこれに立ち塞がりさせないと戦ったということが書かれてあります。そうであるかどうかは、分かりませんが、どのような罪をたとえ私たちが犯し、どんな不信仰を犯していても、私たちは変わらずに愛される。そして、神は御使いを送ってでも、私たちを守り、戦ってくださる方がある。でも、最後には、ミカエルも神の御手に委ねたように、私たちは私たちのすべてを、このお方の御手に委ねる。このように、私たちは生きるものだということを、私たちは今晩ここに覚えさせていただきたいと思います。神様、私たちはあなたに常しえまでも愛されるものであることを心から感謝します。神様、この愛にもう一度私たちを返してください。そして私たちがしもべとして、イエス・キリストのしもべとして 命を懸けてユダがそのことを証ししたように、私たちも私たちの命を懸けるにふさわしいお方、唯一のお方、あなたを愛し、あなたを信じ、あなたにどこまでもしもべとしてお仕えさせてくださいますように、どうぞサタンの巧妙な技から私たちを守ってください。そして誘惑に負けることがないように、偽りに負けることがありませんように、妥協誘惑に負けることがないように、聖霊様を私たちを満たし、御霊によって祈り、また兄弟姉妹とこのようにして共に信仰者として共に祈り合って、私たちは素晴らしい神の国をここにもたらすことができますよ。尊いイエス様の名前で感謝して祈ります。アーメン。しばらく声出して祈りましょう。